萝卜。
みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年あなたのそばに関翔グループの提供でお送りいたします。今月は一般社団法人 SJW から代表のフェルナンド・ダナンジさん、そして事務の石田由里さんに お越しいただいています。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今回からは SJW さんの活動について詳しくお話伺っていきたいと思います。で今日はフリースクールと子ども食堂についてということでお話伺おうかなと思うんですが、まずフリースクールについてお話いただけますか。
はい、私たちが運営するレインボーキッズフリースクールとは、国籍問わず日本人でも外国人でも何らかの理由で学校に行けない、行きたくない子どもへの一時的な居場所と考えています。ただ運営者がダナンジさんで外国人ということもあって、周りに日本の学校に馴染めなくて学校に行かせていない外国人の子どもがいて相談を受けていました。そのきっかけでフリースクールをオープンしました。で最近は日本に来た外国人家族が日本の学校に行く前に私たちのフリースクールを利用して日本語や日本のルールを学ぶ外国人が多いです。
おお、はい、これはじゃあそのどうしてもこう、まあ、海外から日本にいらっしゃって言葉の壁ってありますよね。その日本語がお子さんはね、まず日本語を聞いたこともないかもしれない状態で来て、はい、不安しか、ね、ない中で学校ってだったらそれは萎縮しちゃいますよね。
そうですね、ハードルが高いですね。
そうですよね。
日本の学校のトイレからいろんなことを学ばしています。トイレから食べ物 あのマナーから、ごちそうさまとかいただきますとかは海外であまりない言葉なので、そうですね、そこからいろんなことを学んだ後で日本語学校に行くことになっているんですけれども、
じゃあこう何もない状態だけどダナジさんの元でそういったまあマナー、私たちはもう当たり前だと思っていることが、ね、お箸一つ取ってみてもね、
そうですね、
こ
う
そうですよね。もしかしたらね、そのスプーン使って食べる方、手で食べる方、いろんなね国の方がいらっしゃるから、もうそこもっていうことですもんね。
手で食べてる方々とかはスプーンフォークもまだわからない。でスプーンフォークで食べる方々、子どもたちもいるんですけれども、その子たちはお箸で食べることはわからないので、
そうですよね、
本当にあの手洗い、まあ、トイレから全部、まあ、一から学ばさないと、何歳の子どもでもやはりトイレ、あの日本みたいきれいになってないところもほとんどありますので、そういう、ところからいろんなことを学んで、そこから日本語よりも初めはちょっと、外国人の子どもたちには英語をちょっと学ばしているんです。あのやはり自分のルーツのことも大事にしないと、大きく育てることできないなと思っていますので、そうですね。
すごくこうお子様を思っての、ね、そのまず英語っていうところだったり、ね、すごくこう温かさを、ね、感じることができますね。でも親御さんも心強いですね。こういった場所があって学校に行く前にそういった、ね、マナーだったり、あの学ばせてもらえる場所があるっていうのは心強いんじゃないかなと。
そうですね、やはり学校にいきなり入っていった子どもの気持ち、私たちその気持ちになって考えたら、子供になって考えたら、やはりみんなにさらわらされてるみたいな感じになっているんですよね。大人の事情で日本に来ているのに、なんで私いい学校に行ってた、私の友達もいっぱいいた、 と、まあ、親戚もいっぱいいたのに、なんでこの国に来て自分の言葉じゃなくて日本語も学びながらこのみんなとやらないといけないのっての気持ちになっている子どもたちはほとんどだなので、言葉話せなくなっている子どもたちもいるんですね。なのでちょっと他の国の方々を安心してその方々とコミュニケーションスキルできながら、やはりいろんなものを学んでいくっての形なんですね。
本当に素晴らしい、こう温かい場所をね作ってくださって。
そうですね、なんか学校よりもお家みたいな形があるんです。
なんか温かいです本当にね。きっと本当にたくさんの子どもたちと親御さんがね救われているんじゃないかなと、ね、思いますね。はい、まあね、そこでまあこうお子さんたちがこう元気にまた学校に、ね、行けるようになるというところ、そんな場所をこうやってらっしゃるということで、この雰囲気って どうですか、こう子どもたちってどうですか、ダナンジさんのところにも。
は
い、
雰囲気はですね、ダナンジさんの自宅兼教室でフリースクールを行っているので、ダナンジさんの、そしてお母さんが給食を作っていて、とてもアットホームな雰囲気なんですけど、ダナンジさん自身モンテッソーリ教育をスリランカで受けてモンテッソーリ指導者の資格を持っていたり、児童心理学を学んできているので、子ども一人一人に寄り添った教育を行っています。例えば5歳の外国籍の子供は全く日本語が話せなかったのですが、1年間ここで日本語と算数に関しては先取り学習で3年生くらいまで学ばせて、そしたら小学校入学時には日本語支援の加配なく普通の日本人と同じように通うことができました。このことは、はい、とてもその両親には感謝されたんですね。でただでも親子で日本語を両方とも頑張って努力していたこともつながったと私たちは思っています。
はい、ね、こう本人たちの努力がもう本当にもちろんですけども、はい、そうやってこう支援の体制がね整っているっていうのは素晴らしい場所だなとね改めて思いますね。
ありがとうございます。
はい、でまあこう異国になりますけどもね、その来た子たちっていうのは自分たちのこう場所があるんだなと、ね、感じられるんじゃないかなと思いますね。でその思いをこうより強く今度は地域につなげようと2022年に始めたのが内郷子ども食堂ということで、こちらも教えていただけますか。
はい、私たちが子ども食堂を始めたのは地域の人々や日本に来ている外国人がつながることのできる場所を作るためです。で活動日は月に約4回限定30食で、夏休み期間中は50食テイクアウトのみで実施しています。でコロナ禍に始めた子ども食堂だったので、今年の夏休みに初めて夏祭りイベントを実施しました。で子どもたちや利用者さん、地域の方々のコミュニケーションが生まれる場になったと感じております。また利用料金に関してですが、大人は投げ銭方式で高校生以下の子どもは無料に設定しています。で低い価格設定のこだわりに関しては2つ理由がありまして、1つは貧困やネグレクト、DV などの問題を抱えている世帯でも利用しやすいのと、あと1つは共働きしているお母さんのためです。で子供がいるお母さんは仕事や家事、子育てと家に帰っても休んでいる暇がないので、そこで週1回ぐらいは夜ご飯を作らないで楽をしてほしいという願いからそういうふうにしておりますね。そうすることで子供との会話も増え、余裕もでき、お母さんはまた明日から頑張ろうって思ってもらえるんじゃないかなって考えております。
何も優しい優しさが詰まっている、ね、子ども食堂。じゃあ先ほどその、ね、夏祭りも初開催して、はい、まさにその地域との方々とのコミュニケーションの場になったって、ね、おっしゃってましたけども、はい、まさにこう思い描いていた、ね、姿がそこにあったんですかね。
はい、
ね、笑顔がすごく目に浮かびますね。 まあ、これはじゃあこう月に4回ということで活動を続けられていくということで、はい、まあ、この本当にこうお子さんの食事を提供する場としてだけじゃなくて、そのね、お家に帰ってからのお母さんとのご家族とのコミュニケーションがより良くなるようにだったりとか、ね、いろんな思いが込められていて、よりご飯がね美味しくなるななんていうふうにね思いました。またね、地域の方たちとのコミュニケーションの場としても注目されている子ども食堂、この今ラジオを聞いているリスナーの皆さんにももっともっとね知っていただきたいですよね。
そうですね、
うん、はい。そして SJW さんの活動についてもっと知りたい方はぜひインターネットで検索してください。アルファベットで SJW と、そしてひらがなでいわきと検索していただきますと SJW さんの Facebook がヒットします。私もねフォローさせていただきました。後ほど FM いわきのホームページにあるこの番組の記事からもリンクを貼ろうと思いますので、合わせてチェックしてみてください。みんなでサポトーク、今日は一般社団法人 SJW 代表のフェルナンド・ダナンジさん、そして事務の石田ゆりさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もいろいろなお話を伺います。どうぞお楽しみに。みんなでサポトークでは皆さんからのメッセージを募集しています。日々の子育て話はもちろん、これってどうなのなど質問も大歓迎。FM いわきホームページのメッセージフォームから送ってください。みんなでサポトーク。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに。関翔グループの提供でお送りいたしました。